ルカの福音書3章を開きになってお話を聞きください。去る水曜日から四旬節に入っています。イースターと同じように英語をカタカナ表記しまして、レントというふうにも言います。レントの語源は春という意味です。四旬節と呼ばれますのは40日間という意味ですが、毎年イースターから46日前の水曜日から始まります。ただ日曜日は除くもんですから40日間ということになるわけです。この40日というのはイエス様が荒野において40日間断食されたとの関連でですね、説明されています。受難日、イエス様が十字架につけられた受難日とイースターに備える期間ですね。今日の週報紫になりました。紫はレントのカラーであります。もう何度もこのカラーについてですね、クリスマスの時にもお話ししてまいりました。レントの度にお話してきましたけど、紫というのはイエス様が王様であるということ、それともう一つには私たちの悔い改めを表す色であります。イエス様が王様であることをこのレントの期間に確認します。そして私たち罪の悔い改めをします。クリスチャンの生活の中心というのは本来イエス様なんですけど、私たちはいつの間にか自分が中心になってしまっている、自分が王様になってしまっている。ですから悔い改めてもう一度イエス様が中心になるように私たちの生活を正していくわけであります。イエス様は決して私たちの幸福や人生の成功のための奴隷ではありません。アラジンと魔法のランプの魔人がいますね。ご主人様の言うことを何でも聞いてくれる、そのようにしてイエス様をですね考えてはいけません。私たちが王様ではありません。イエス様が王様、ところが私たちはついついそのようにしてしまう。ですから悔い改めが必要です。罪の悔い改めというのはクリスチャンの生涯において大切なことです。さて今日お読みしますルカの福音書3章には、イエス様が公に現れる前にバプテスマのヨハネという人が救い主を迎える準備として罪の悔い改めを人々に迫ったことが記されています。1節から3節をまずお読みします。聖書をご覧ください、あるいはお聞きください。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンティオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビネレの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。ローマ帝国第2代皇帝テベリオの15年、テベリオの治世の15年といいますと AD の28年あるいは29年だと考えられています。バプテスマのヨハネが預言活動を開始したのも、その後イエス様が宣教を開始されたのも西暦28年か29年のことだったということであります。ルカはさらに詳細に総督のこと、そして3人の国主の名前を記し、さらに大祭司たちの名前も記しています。今日の説教で事細かく話そうと思ったんですけど、やっぱりやめました。関心のある方は後でご質問ください。ただこのように記すことによってルカはですね、歴史的な正確なことを書き記している。これは実際に歴史的に起こったんだということをですね伝えているわけであります。 3節にヨハネに神の言葉が下ったと記されてますけど、これは旧約の預言者たちと同じようにヨハネが預言者として神様からの証明を受けたことを表します。それでヨハネはヨルダン川沿いの至るところで預言活動をして人々に罪の悔い改めを迫った。そして悔い改めを表すバプテスマを授けたというわけです。聖書の中にたくさんヨハネが出てまいります。他のヨハネと区別するためにこのヨハネはバプテスマのヨハネと呼ばれるんですね。このバプテスマのヨハネについて天使ガブリエルはこのように語っていました。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。ルカの福音書1章17節ですが、この天使の言葉はバプテスマのヨハネがマラキ書4章5節で予言されていたエリアなんだということを表しています。そしてそのことはバプテスマのヨハネはユダヤの人々に救い主を迎える準備をさせるために神様から使わされた。そして間もなく救い主が現れるということを意味していたわけであります。バプテスマのヨハネのことは預言書にも記されているとルカはイザヤ書の言葉を引用します。4節から6節までを意味します。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。イザヤ書40章の3節から5節の言葉であります。荒野で叫ぶ声が荒野に主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言います。荒野に救い主を迎える道を備えよ。まあそう言ってもですね、荒野の土地に道路工事を始めて道を作りなさいという話ではありません。ここで言っている荒野というのは人間の心のことであります。私たち人の心というのは時として荒野のように乾ききってしまう、殺伐としてしまう、荒れ果ててしまうということがあります。その人々の心に救い主をお迎えする道を用意しなければいけない。これは私たちと無関係なことではありません。全ての人の心に救い主を迎える道を用意しなければならない。人間の心は乾きた荒野のようになり、それを潤すために人々はいろんなものを求めています。物でそれが潤されると思ったり、お金があればそれが潤されると思ったり、成功すれば潤されていると思ったり、有名になったら潤されると思ったり、あるいは趣味に没頭したら潤されると思ったり、さらにはドラッグをしたら潤されると思ったりしている。しかし何者によっても潤されることはありません。なぜ人間の心が荒野のようになっているのか、それは主をお迎えする道がそこに通ってないから。主が通られる道をと作ることなく、用意することなく、もちろん主が来られるのを 妨げているならば、人の心は癒されることはありません。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにする。それは具体的には罪の悔い改めであります。ですからバプテスマのヨハネは人々に心からの悔い改めを迫りました。7節から9節をご覧ください。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れられるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。おろもすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。バプテスマのヨハネの激しさが伝わるような言葉ですね。今日の説教者がそういうふうに語ったらですね、みんな教会に来なくなるかもしれません。ヨハネは非常に厳しく激しく悔い改めを迫りました。自分たちはアブラハムの子孫だと誇るユダヤ人たちに対して、心から罪を悔い改めないならアブラハムの末ではなくマムシの末だと言う。我々の先祖はアブラハムだと言っても罪に対する神の裁きを逃れることはできない。誰の子であるかではなく、悔い改めにふさわしい実を結ぶことが肝心。実を結ばない木が根元から切り倒されて火で焼かれるように、心から悔い改めないなら、たとえアブラハムの子孫であろうと神の裁きの日を免えることはできない。斧もすでに木の根元に置かれていますと言われています。これは裁きの日が差し迫っているということを意味しています。後で悔い改めるよ、後で信じるよと人は言います。しかし後で後でという間に、気がついた時には遅かったということがないように、今という時に悔い改めるようにと迫っているわけです。そしてヨハネが言う悔い改めというのはですね、悔い改めの実を結ぶというのは、意外と人々の日常生活の身近なところから始めることでありました。実節から14節を一気にお読みします。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は一つも持ってない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。主税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちも彼に尋ねて言った。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも力づくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。11節で、下着を2枚持つ者は一つも持たない者に分けなさいと言われています。当時の多くの人々は下着を1枚しか持っていなかった。多くの人たちが1枚しか持っていないものですから、1枚で十分だと人々は考えていたようであります。ところが中には下着が一枚もないという人もいた。そういった人たちはこの上着だけを着る。そうすると寒い日には凍える思いをするという、 そういう生活をしてたそうです。ですからもし2枚を持っているなら、余分な分1枚は何も持ってない人に分け与えなさいと言います。食べ物も余分に持っている人はそれを分けなさいと言います。これは物に執着しないこと、そして隣人愛の実践の勧めであります。物への執着が人の歩みをおかしくしてしまうことがあります。また愛のないことが実は罪なんですね。主税人は定められた税金以上の金額を人々から取り立てて私腹を肥やしていました。彼ら自身もそれは悪いことだと心のどこかで気づいていた。それをやめなさいとヨハネは言いました。兵士たちは腕力に物を癒してお金を巻き上げたり、嫌がらせをしてお金を取り立てたりしていたのでしょう。そのようなことはやめて自分の給料で満足しなさいとヨハネは言います。人間は欲に目がくらんでしまいますと、他の人の苦しみや痛みというのが分からなくなってしまいます。他の人が苦しんでも自分の欲望を満足させたい、自分の欲望を満足させるために他の人を道具にしてしまうことさえあります。ヨハネが言う悔い改めの実というのは、意外と人々の身近なところにある罪でありました。自分の日々の歩みの中で悪いことだと思うことがあれば、それをやめる。私たちも罪の悔い改めは身近なところから始めていくことが大事なのだと思います。しかしまた聖書の教える悔い改めというのは単なる後悔ではありません。また単に悪いことを改めるということだけでもありません。聖書の教える悔い改めというのは考え方を根本的に変えることです。それが生き方を根本から変えることになります。そして聖書の教える悔い改めの中心は神様に立ち返ることであります。罪というのは神様に背くことなんですね。ですから罪の悔い改めというのは方向転換であるとも表現されます。いわば神様に背中を向けて生きていた、神様に背中を向けている生き方から方向を転換し、神様に向かって生きていく。いわば神様を悲しませるようなことはやめて、神様に喜ばれる道を歩んでいく。その決断と根本的な方向転換が悔い改めであります。ギリシャ語の学者の方が悔い改めについて次のように説明しています。自己の主権を放棄し、キリストを我が全生活の主とするという心の根本的な切り替え。つまり心を根本から切り替えて、自分が自分の人生の王様になって何もかも自分中心に考えて行動する生き方をやめて、そしてキリストを自分の人生の王様としてキリストに従う生き方をする。それが悔い改めだと説明しているんですね。私たちはいつの間にか自分が自分の人生の王様になってしまうものです。ですから常に悔い改めが必要です。しかし、心からの罪の悔い改めは祝福の始まりです。なぜならそこには確かな許しがあるからです。 その罪のために、私たちの全ての罪のために、あなたの過去の罪だけではない、現在の罪だけではない、未来の罪のため、一切合切の罪のために、イエス・キリストが十字架につけられた。それを悔い改めるところには許しがあります。心から悔い改めるなら、その十字架ゆえに許しを確信していいのです。神様はそのためにイエス・キリストを十字架につけてくださいました。私たちは時として罪に気がつかない、ですから悔い改めが必要、罪に気づいて気づいて悔い改めることが必要だということもありますけど、時にはまたあまりにも自分の罪が神様によって示されて、とてもとても苦しくて自己嫌悪に陥るということさえあります。神様は許すと言っているのに、自分で自分を許さないということさえ人間にはあります。そのようなことを経験したクリスチャンの方もいらっしゃいます。あるクリスチャンリーダーの方がある時に自分の罪深さを示されたそうです。人間関係においていろんなことがうまくいかなかったのは、結局自分自身に問題があったことに気づかされたというのです。自分のうちに人々への嫉妬、怒り、焦り、虚しさ、どうせこんなことしたってという投げやりな思いがあることに気づかされた。自分はもう少しマシな人間だと思っていたのに、本当に醜くて腐り果ててて異臭を放ちただりきっている。彼女は自分のうちに神様に喜ばれないものが満ちているということを見出したのです。その時彼女はイエス様にこう祈ったそうです。イエス様、私はこんなに醜くてどうしようもないんです。こんな人間いらないでしょう。なんでこんな私のためにあなたは命を捨てられたのですか。ところがその時彼女は、私は共にいるよとの主イエスの御声を聞きました。しかもこの最も醜い悪臭と腐った汚物にまみれている自分の心の真ん中に主イエスは立っていてくださることに気づかされた。そして主イエスは彼女を責めることなく、ただ穏やかに、あなたがこういうものであることを私はよく知っていると語りかけてくださったということであります。私たちは心から罪を悔い改めなければいけません。しかしそれは祝福の始まりです。罪の悔い改めのあるところにイエス・キリストの十字架ゆえの許しがあります。悔い改めは自分を嫌うことではありません。自分を責めることでもありません。悔い改めは神様に立ち返ることです。心から悔い改めるなら、イエス・キリストの十字架ゆえに許しを確信してください。聖書にはこのように記されています。第一ヨハネ一章九節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちが罪許される、神様が私たちを清めてくださるというのは、神様が真実で正しい方だから、約束を守る方だから、 イエス・キリストの十字架によって罪を許すと言ったら、それは真実で変わらないから、それが根拠となって私たちに罪の許しが与えられるのです。あなたは悔い改める罪がないでしょうか。私自身も悔い改めなければいけない罪人です。でも悔い改めは祝福の始まりです。もし神様から示されたの罪があるなら、心から悔い改めましょう。そしてもう一度イエス・キリストの十字架を仰いで、そこにある救いの約束を確信しましょう。お祈りいたします。神様、あなたの大いなる愛をありがとうございます。あなたの前に私たちはどうしようもない罪人です。あなたの前に一瞬たりとも立つことができない罪人であり、愛されて当然ではなく、むしろ裁かれて当然の罪人です。しかしそれでもなお、あなたはこんな私たちさえ愛してくださいました。私の身代わりとしてイエス・キリストをこの世にお使わしになり、私の身代わりとしてイエス・キリストがその命を十字架において捨ててくださることにより、私の身代わりとして私の罪のための裁きを主イエスが身代わりとなって全て受け取ってくださいましたことをありがとうございます。この十字架にこそ許しがあるのだという確信をもう一度お与えくださいますよ。御前に示される罪があるなら、心から悔い改めることができるように、そして悔い改めた後は神様の言葉に信頼し、主イエスの十字架による許しを確信させてください。お一人一人の上にあなたからの豊かな祝福が注がれますように。それがあふれるばかりによって川となり、さらに多くの人たちがあなたの恵みに入ることができますように。今日から始まります一週間の旗も、十字架の御旗を高く掲げて進みゆくものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。